シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の徳井です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
プロ野球開幕3日前にして、中日の主力のキューバ選手が亡命してしまって大変ショックを受けております。シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。え、亡命ってどういうことですか？
WBC に出場してたんですよ。
お
ー。で、アメリカ行って、
うん、
で、帰ってくる飛行機に、
うん、
帰ってくるはずの予定だった便に乗ってなくて、うん、そのまま亡命してしまったと。
はい、どこの国の選手？
キューバ。
キューバですね。はい、はい、だからキューバからアメリカに亡命しちゃったと。
そうです。
まあ、日本に来ないとこですか、じゃあもう。
そうです。
だってお金どうするんですか？
え、なんか、多分、そのもう、内定が、ある状態のはずなんですよ。多分そういう状態の人って。だから MLB と契約できるはずっていう、もう、口約束というか、その、うん、があって、もうお金が発生してて。
うん、ああ、メジャーリーグ行っちゃうってことですか？
そう、メジャーに行きたい人が亡命します、大体。まあ、キューバ政府に、
なるほどね、
うん、から離れて。
ああ、そっか。中日に行くのはキューバ政府経由で来てるってこと、
うん、そうです。もう、提携状態なんで。
ああ、そっかそっか。
そうそう。でも、中日から、キューバ代表に二人派遣してて一人は帰ってきてるんですよ。すごいなって思いますよね。
もう一人のやつちょっと見方割れないとこありますよね。
ねえ。
いやだ、帰ってきてくれてありがとうって感じです。
まあまあ。
うん。いや、まあ、その中日における戦力としては、帰ってきてくれた人の方が、はるかに戦力な、うん、の、選手なんで。
ああ、そうなんですね。
もう絶対的守護神なんで。うん、絶対、そっちにも声がかかってないわけないと思うんですよ。
ああ、なるほど。
だから、うん、でもそれでも帰ってきてくれたから、ありがとうって感じですね。
お、すごい。責任感かな。
うん。
うん。まあなんか多分ちょっともう一揉めありそうなんで、この人。
あ、そうなんですか。
はい。いや、なんかまあ、最初亡命の、まあ、この話あれですけど、亡命、のニュースが出て、うん、亡命かってニュースが出て、
はい、
まあ、キューバ政府が訴えるって発表して、あ、もう確実に亡命したってなって、
あ、
もう、で、契約があるから、うん、その中日球団との契約もあるけど、それを破棄して、一方的に破棄して亡命するから、
うん、
なんか中日が、その、なんか、もちろん日本プロ野球と大リーグの関係もあるから、
うん、
中日がなんかそのまだ契約、こっちの契約かですって訴えたら、うん、MLB と契約できなくなるっていう権利も、なんか有して、はいはい、それ主張できるらしくて、うんうんうん、だからもしかしたらまあそういう意味で、なんか、もう一つ、あるかもしれないなと、うん、そうそう。
そうかそうか。
まあ、ただ単純に中日の戦力としては大幅ダウンなので。
そうですよね。一
人いなくなった。開幕3日前だから、もう。
うん、
編成的にも、
ね、
カバーのしようがない。
そうですよね。うんうんうん、
ピッチャーですか？ああ、ピッチャー。うん、ああ、そう
なん
か。
なんでこんなに暗い気持ちで開幕を迎えないといけないんだ結構ワクワクしてた。
確かに。
思ってます。
はい。じゃあ、暗い気持ちでやりましょう。今回
は
ウィニーについて話したいと思います。
はい。
はい、
この作品は、23年の3月10日公開で、
うん、
監督が松本優作さん、原案が渡辺淳平で、脚本が、松本優作さんと岸健太郎さんの2人でやってます。うんうん、で、映画 .com の説明文と、ファイル共有ソフトウィニーの開発者が逮捕され、著作権法違反補助の罪に問われた裁判で無罪を勝ち取った一連の事件を言っちゃってんですね、ここで。いいのかな？東出、まさひろだっけ？
うん、
はい、主演で、全部僕のせいの松本優作監督のメガホンで映画化ということですね。あ、そうだ、あと、あれだ、127分とか言うの忘れた。まあいいや。
うん。
うん。これなんか、配給 KDDI って珍しくないですか？はい、
確かに。うん。
うん。
しかも途中で出てくるんですよね、au の。au お留守番サービスに
おつなぎしてましたね。懐かしいやつね。
はい。じゃあ、この感想を、おときえさんからお願いします。
はい。まず、松本優作監督の作品は僕これ初めて見ました。
はい。
全部僕のせいは見たいなとは思ってたんですけど、見逃してまして。はい。
うん。
で、この作品は実は、まあ、3月のマンスリーシネマトーク名古屋、まあ、マンスリーシネマトーク、まあ、全体のお題になる可能性もこれはあったんですけど。
うん。
ああ、
はい。 まあ、エブエブになりましたけどね。
うん。
はい、相手が強いな、
それは。そうそう。
まあね。レール抑えてこれ選ぶ。
そうそう。見ないで決めるにはちょっとね、難しいですよね。
まあ、やっぱ期待値というか、見る人の分母がでかそうだな、というところも。
で、見てどうだったかっていうと、僕はこれとても良かったですね。
うん、
はい。これにしても良かったなっていうのは、まあ、後からですけどね、うん、思いました、うん。で、まず、題材もそうなんですけど、いいとこついてるというかね。
うん、
なるほど。これを映画にしたかっていうのもありますし、映画としても法廷劇がまあまあ面白いなっていうところはね、
うん、
あるのと。で、この作品はその、結構、まあどうにでもできる作品、どういう作品に、どっちにでも触れるような感じなんですけど、すごく真面目に誠実に作られてるなっていうふうに思ったんですね。
どっちでもう一つってどういう感じですか？
なんていうのかな。
もっとエンタメに寄せる。
そうですね。エンタメだったりとか、なんか、もうちょっとなんだろう。バラエティとまではいかないですけど、話題になった話なんで、なんだろう。だから僕はすごい、事実かどうかはまあ別として、すごく誠実に、まあ、どっちかっていうと、まあ、弁護側ですよね。の立場に立って作られてる。うんのが、まあ、良、
うんうん、
かったんじゃないかなって僕は思いました。うん、また、うんうん、そうじゃない立場で作ったら結構違うものにはなってたと思いますんで。
うん。
うん、
ああ、その、結論に対してフェアにっていうことですか？それは。
結論に対して僕がこれフェアかどうかっていうのはちょっと判断難しいとこはあるんですけど。
ああ、なんだろう、うん。その描き方として、
うんうん、
例えば、どっちが悪くてどっちが正しいのかわからないって描き方もできるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
本当はどうだったのかとか。
うんうん、
でも、まあ、この映画は、まあ、目線としては、正しい側と悪い側っていうのは、割とはっきりした描かれ方になってるから、ねうん、なんかそういう意味では、なんかちょっと、そこがサスペンスになってないというか、
うんうんうん
うん、その、金子氏自体が、果たしてどういうつもりでやったのかっていうのを、うんうん、なんかその、グレーにしてない、グレーにして、描くバランスもあると思うけど、うんうん、そうじゃなくて、割と白と黒ははっきりして描かれてるっていう。
うん、そうですね、うん。
なんかそこなのかなって今話聞いてて思ったんですけど。うん。うん、その、どっちで描け、どっちで描くみたいな。
はいはいはい。どっちで描くっていうのは、僕が今最初に意図して言ったのは、なんだろうな。ウィニーと聞いて、皆さんがどういう印象を持つかによるんですけど、
うん。
うん、うん。
だから、すごく世間を騒がせたものというか、
うん
悪いものというか、世間を困ったものみたいに捉える人も結構いると思うんですけど、
うん、
だからそういうものを織り込んで、うん、あんまりふざけてもまあ確かに作れないんですけどね。
うんうん、まあ実在の人ですしね。
そうですよね。
うん、
だから、例えばキャストに、皆川さるときがいるじゃないですか。
はい。
彼の僕の印象ってめちゃくちゃふざけてる人なんですけど、普段。
どの人ですか、皆川さんで。
上司ですね。弁護団の。
ちょっと太った
の。そうそうそう。グループ魂のメンバーなんで。
あ、そうなんですね。
みんな俺と同じ世代なんですよって
言ってましたね。
物まねが。そう。あの人が出てたのもあるんですけど、もっとなんかね、作品の、質として、その雰囲気としてもっとコミカルだったりとか、なんだろう。
うん、
ふざけた感じにも、まあできないかな。まあでもなんかそんな風にも、なんか見ながら、そっち行かないでほしいなって思ってたんですけど、そうじゃなかったところがすごい良くて、うんうんうんうん。で、ケンさん言われたさっきの立場というのは、そうですね。僕はだから、そんなに詳しくないんで、これについて。
うんうん、
でも、かなり、そうですよね。白黒をはっきりつけてる描き方で、僕はそれは分かりやすくてよかったかなっていうか、
うんうん、
そもそも社会的な印象がすごい悪いと思うんで、だからそっちにはっきり寄ってるといえば寄ってる。いう描き方は僕は、まあ、要は弁護士の立場っていうことですよね。
まあそうですね。うん。
まあ、結構、それ見りゃ分かると思うんですけど、不当な立場に立たされた人の話なんで、それは僕は良かったかなっていうふうに思いました。う
ん、まあ何を言おうとしてるのかすごいわかるような作りになってますもんね。
う
ん、
そうですね、う
ん。
はい。で、内容に入っていきたいんですけど、
はい。
良かった点3つ挙げたいと思うんですけど、1つは、この 主人公である金子勇さん、金子氏の、まあ、人間性とか、
うん、
技術者目線の描き方というかね、
うん、
こういったのが、うん、あの良かったなってまず思いました。で、彼のそのちょっと浮世離れしてる感じとか、うん、まあこの人は実はプログラムに関してはすごく天才的な人なんだみたいな、まあ描写とか、うん、で、もうちょっと具体的に言うとその自分の好きなことですよね、まあコンピューターのことに話が及んだ時にめちゃくちゃ楽しそうな、
うん、
あの表情をする感じとか、うん、その飛行機とかね、
うん、
星とか宇宙が好きで、
うん、
ぼーっとそれを眺めてるみたいな感じとかね。いや、なんかすごいピュアな人なんだなっていう描かれ方とか。
うん。
で、まあそれを、まあ体現した東出昌大もやっぱすごい、いや、さすが、上手だな、やっぱりなっていう感じはしましたし、
うん、
すごいそこがまず良かったですよね。
うん。
だから実際の金子さんはどんな人だったかっていうのは僕も詳しくは知らないですけど、あ、きっとこんな人だったんだろうなっていうのがすごくありありと分かって良かったですよね。
うん。ね。なんかお姉さんが、
はいはいはい。
見て泣いたとか。
あ、そうなんですね。
ああ、それはいいことですね。
そうですね。
やっぱ、うん。まあなんか、まあ、後でも話しますけど、どこまで誇張されてんのか分かんないなと思いながら見てるところもあったんですけど、でもまあ、その関係してる人がそういうふうに受け取るんだったらいいなっていう感じですね。
号泣して、こう、号泣になったらしいですよ。
ああ、そうなんだ、
ごめんなさい、ほんで、はい。
あ、はい。で、あとはその、まあ、作品の内容的にその彼を支えた弁護団の活躍ですよね。うん、まず、ダン弁護士っていう人が、まあ、主にね、出てくるんですけど、うん、三浦貴弘。僕、その、映画を見てる間、この人、この俳優は誰だろうと思いながら見てたんですけど、
おー、う
ん。まあ、元の三浦貴弘って結構かっこいいと思うんですけど、僕は。
うんうん、
そうじゃないキャラクターだったんで、今回。
うん、
あ、なるほど。メガネかけるだけでもね、結構、雰囲気変わるなっていう感じとかね。まあ確かに弁護士っぽい雰囲気になってましたし。
うん。
あと、やたらとかっこいい途中でこう、力を貸してくれる。まあ一緒に弁護もやるんですけど、吹越充。
ねえ、ね。吹越充かっこよかったですよね。
なんかね、すごい雰囲気ありますしね。
いや、めちゃくちゃ良かった
です、ね。本物っぽいですよね。
うん。
ね、重鎮って感じで、ね、
うん、いやあ、あれかっこよかったな
ぁ、うん。あれがやっぱり、あの人がいるのはすごい締まりましたしね。
あの人いたらなんか助かるんじゃないか
と思
います
、ね。そう。
ほん
と。あれがやっぱ説得力ありましたね。
うん。
いや、あと、さっきも出したんですけど、皆川猿時さんが、
うん、
本当に事務所に、弁護士事務所に女性がね、一人いるんですけど、うん、まあ、昔ながらの弁護士事務所っていうか、はい、お茶組やらされてる女性って感じなんですけど、うん、ね、そうそう、うん、まあ、こいつ、いつこの人セクハラするんじゃないかって、ヒヤヒヤしながら見てたんですけど。
弁護士だからさすがにないんですか、
ね、あ、それなかったからよかったっていうね。うん、でもその辺の、彼のコミカルさを絶妙に出してて、引き出してて、
うん、
ギリギリのラインというかね。
まあね、なんか良くも悪くも古い人って感じの描かれ方ですね。
そうですよね、うん。うん。その、コンピューターのことなんか全然わかんねえよっていうね、うん、感じですよね。
そうそうそ
う。うん。だからその辺も、キャラクターもすごく大事な要素だったなっていうふうに思いますね。
う
ん。
で、3点目としては、このお話の構成として、まあ、ウィニーのね、その、金子さんの、まあ、裁判の話と、もう一個裏で、警察の裏金の話がね、描かれるわけですけど、その構成も、最終的にはまあ、結局話として繋がってきて、うん、なるほど、そういうことだったのかっていう感じとか、いい構成だったんじゃないかなというふうに思いましたし、うんうん、あれによって、まあ、警察とか検察が結構というか、まあ、かなりひどいことをしているっていうことが、まあ、事実ですしね、それは。
うん、
まあ、彼らの組織としての犯罪性みたいなのもはっきり描かれてるとこが、
うん、
すごく良かったですし、そこはちゃんと描かれ、なんだろう、まあ、そこを曖昧にしないで、弁護士側から見たらそうだよなっていうところをはっきり描いてるとか、うん、セリフにもこんなことがまかり通ったら絶対ダメだみたいなね、セリフありましたけど、うん、だから本当にそれがすごくしっかり描かれてたのは良かったなっていうふうに思いましたね。
うんうん。
はい。とりあえず僕はそんなところで。
はい。
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 ありがとうございます。ますじゃあ、次僕話します。
はい。お願いします。
はい。お願いします。
僕は初めはこれ別に見ないかもしれないようなレベルだったんですけど、
うん、
まあ、ウィニーは存在はもちろん知ってましたし、使ったことありますけど、
うん、
そんな こう、関心が高かったわけじゃなかったんで、
うん、
まあ、見るかどうかはわかんないなと思ったんですけど、うん、ケンス君がその理系の立場からどう思うか、
うん、
関心あるって言ってくれたんで、見に行った感じだったんですけど、うん、めちゃくちゃ良かったですね。
お
途中すごい泣いちゃったし、いや、まあ、ほんと、邦画で、まじ、ベスト何位に入るかぐらいの、今年、まあ、まあ、そんなまだ経ってないですけど、
うん、
はい、もうすごい良かったですね。だから見て良かったなと思いました。
うん、
で、映画としての良さとかは、まあ、ケンス君と、おとけさんが言ってくれ、まあ、言ってくれたし、これから言ってくれるだろうから、あんままあ、触れないようにすると思ってるんですけど、
うん、
それでもその理系映画としての側面というか、
うん、
僕が良かったなと思う、ところをまず先に話そうかなと思ってて、
はい、
はい、僕がすごい泣いたっていうのは、プログラムをなんか紹介するとこあるじゃないですか。
はい。
それで危機としてその、わけのわかんない言葉を、わけのわかんないというか、専門用語いっぱい乱発して、
はい、
みんな困るみたいなシーンがあったと思うんですけど、はいはい、まあ、僕はもうあそこから結構泣いちゃって、
お
っていうか、やっぱ、まあ、おとけさんもそうだと思うんですけど、大学とかでああいう人多分いるんですよね。
そうですね。
うん
う
ん、
僕もアカデミアに長くいたんで、はい、ああいう人やっぱいるんですよね、
うんうんうん。
でも実際はちょっと語弊があって、
うんうん、
誤解があって、
うんうん、
その優秀な人ほど結構この一般の人にも話す機会が多いので、
うんうん、
一般の人にも分かるようなことを言える人の方が、話が面白い人の方が多いっちゃ多いんですけど、
うんうん
うん、
まあ中にはああいう人もいるっていうのは確かにあって、
うんうん、
しかもその、なんていうかな。本人が、一般の人これ分かるだろうなっていうレベルと、一般の人が分かるレベルが乖離してて。
はい、はい。
だから、本人的には優しく言ってるつもりっていうのも、あると。だから、あれはちょっと誇張ですけど、多分今回の映画の中では。
う
ん
う
ん、
そうですね。う
ん、でも、それに近いこと。例えば、その一般的なことしか、だから専門用語全く使わないで説明してるんですけど、
うんうん、
その概念自身が難しすぎて誰も分かんないっていうことは、専門家の中でもあるようなことだから、
うん、
まあ、あれはだから、物語的に分かりやすくするために専門用語を乱発するっていう描写になってますけど、
うん、
まあ、ああいうことはあるかなっていうのもあるし、
うん、
で、僕の周りでも、その研究のディスカッションをするときが、ものすごくこう、生き生きする人とかやっぱいるんですよね。
ああ、はい。
それもだから、現れてたし、
はいはい、
その、裁判のシーンだけじゃなくて、その、事務所でなんか三浦さんと、ミランっていうか、ダン弁護士と、うん、金子さんが二人で、プログラムの話するシーンがあったりとか、
うんうん
はい、あれそうですよね、みたいな、
うんうんうん。
その盛り上がりとかもすごい良いし、
はいはい、
だからなんか、そういうシーンで僕はなんかこう、こういう人いるし、なんか彼らの情熱みたいなのをすごい感じて、
うん、
こういう人を捕まえちゃいけないって僕はやっぱ思ったんですよ。
うんうんうん、
でこのテーマ、映画の中のテーマの一つになってると思うんですけど、その、技術者だったり科学者って、
うん、
やっぱその、まあ、そこに山があるから登るって人が多いし、
はいはい、
まあ、僕自身もやるときはそうなんですよね、
うんうん。
やっぱ別にそのによって何か悪いことしてやろうとか思ってやらないし、
うん
まあ、むしろいいことしてやろうともあんま思わないんですよ。それをやるためにやってるっていう。
うんうんはい、
それによって何か後で、分かったときに、それを利用したなんか応用ができたらいいねっていうところなんですよね。
うん、
だから彼が言ってること本当その通りだと思うし、
うん、
だからファイル交換とかその匿名性っていうことをそのウェブを使ってできればすごいいいじゃんっていう多分取っかかりからまず入ってるから、
うんうん、
その悪いことをする人のことが別にそんな考えてないし、
うんうん、
だって例えばそのクローン技術とかあるじゃないですか。あれ人のクローン作って、双子とか、まあ、ママン作ったりすることができると思うんですけど、
うんうん、
でももともとそれをやろうとしてた人は、別にそういうことをやろうとしてたわけじゃなくて、生命の、その、受精卵がどういうふうに発生するかとか、
うん、
受精っていうのはどういうものかっていうことを研究していく上での、まあ一つの現象としてそういうことをやろうとしてるっていうところもあるので、
うんうん、
なんか全てのことってそうなんですよ。だから、悪い方に、使えば使えるし、いい方に使える。まあ、原子力だってそうだと思いますし。
うんうんうんうん、はい。
だからなんかすごいそれもわかるし、なんか彼らの純粋さっていうのがすごい触れてしまって、僕はなんか感動したというか、
うん、
あのシーンがあったから、やっぱ、この人本当悪い人じゃないというか、
うんうん、
その、作っていく上で欲求されるかもしれないなっていうところは多分もしかしたら思ってるかとは思うんですけど、
うん、
でも、それはやっぱ最初に説明されたようにナイフとかハサミと同じで、
うん
使いようなので、
はい、
ただバグを直していけば、まあ、うまくできるようになるんじゃないかっていうふうに思って作ってたんだろうなっていう。うんうんうん、だから、そこを理解してくれないもどかしさみたいなのもやっぱすごいあっただろうなって思うし、
うんうんうん、
で、今の僕の仕事って、まあ、民間で医薬品を開発してるんですけど、
はい、
で、ベンチャー企業なんで、お金を出してもらわなきゃいけないんですね。
うん。
生きていくために。医薬品で開発するのすごい時間かかるから、
はい、
すぐ売り上げが出るわけじゃないじゃないですか。
うん、うん、うん。
だからベンチャーキャピタルっていう、まあ、投資会社みたいなところにお願いして、はい、
うん、
まあ、何億だったり何千万とか投資してもらうんですけど、うん、その時にその自分たちのやってる研究とかを説明するわけですよ。
うん、うん。
はい。
で、そういうベンチャーキャピタルって一応生物学に、造形がある人が担当だったりするんですけど、
うんうん、
でも結局あんまわかんないんですよ。
うん、
でその人たちどういうふうに判断するかっていうと、うん、結局周りの評価を盾に指標に自分で僕らの仕事を評価するんですよ。
ほうほうほう。
結局本質的なことはあんまわかってなかったりするんですよね。
うん、
それもなんか東出くんのあの金子さんっていう人はもどかしい気持ちでいたりとかするんだろうなって
。ああ、なるほどね、
うん。評価されないっていうか、
はい、
評価されなくてもいいんですけど、
うんうん、
理解されてないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
それって結構辛くて。
はいはいはい。
だからまあ、来るときとかは、
うん、
そんなバカなやつになんで金出してもらわなきゃいけないんだよっていう気持ちにもなるんですよ、やっぱこっちは。そんな理解もできないようなやつに。
なるほど。
で、それもすごい、彼の気持ちもわかるというか、
うん、
でも彼はすごい大間だからそういうふうに思ってないかもしれないけど、うん、自分の技術何もわかってないくせに何を俺のことさばいてんだよって多分気持ちもあっただろうし、
そうですよね。
そう。だってさばく人がわかってないんですもん。それどうやってさばいてんのお前っていうところじゃないですか。
うんうん、
それがなんか、本当めっちゃムカついただろうなっていうのを見てて思ったし、で、このもう一個の映画のテーマとして、その、新しい技術が出たときに、なんか世間を騒がすから、ダメだみたいな感じで、まあ言えば捕まっ、まあ見せしめ的に捕まったと思うんですけど、
はい、
なんか何か新しい技術が起きると、社会構造がシステムとか変化していくのは当然じゃないですか。
うん、はい、
それに対応するのは行政であり、
はい、
司法なのに、
うん、
なんか歪めるというか、進歩させた方を断罪するってどういうことなんだろうなっていうか、
うん、
お前ら職務放棄じゃねえかって思って、なんかもう本当、全くダメだなっていう。
うん、
だって社会はもう IT 化進んでるっていうのも明らかに分かってる時代だったのに、
うんうん、
そこに全く対応しようとしてないわけじゃないですか。
うんうん
はい、
それって、むしろお前ら税金泥棒だろって僕は思って。なるほど、
うんうん、
そこについて、まあそんなに描いてはないですけど、
うんうん、
なんか、もっと声を上げてもいいんじゃないかっていうか、
うんうんうん、
そこに対応してより便利な世の中になる、させることこそ、彼らがやるべき仕事なんじゃないかっていう、に見ててすごい思いましたね。
うん
うん、
で、映画の話としては、僕も乙女さんが言ったみたいに愛媛県警の裏金が入ってるのすごいいいなと思って、
うんうん
まあ、途中なんでこれ繋がっていくんだろうっていうのも、まあわかんないっていう、ちょっと、話の面白さみたいなのもありますし、
はい
はい、結局ウィニーがまあ、いいように使われた理由としても描けるし、
うんうん
はい、職業に関わらず、その道をこう、真っ当に、真摯に考えてる人っていう共通点もあるわけじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
は、なんだっけ、ちょっとキャラクターの名前忘れましたけど。
うん、
まあ、その、千葉
さん
ね。はい。
だから職業としても、その、まあ、全然違うものだけど、でも二人には何かすごい共通点があるというか、
うんうんうん、
自分がいい、思った正義だったり、意識とか、思い描いて世の中になするために二人ともこうまあ自分のことを犠牲にしても立ち向かうっていう、
うん、
それもすごい共通してよかったし、
うんうん、
それがウィニーによってなんかお互い助けられるっていうのも、
うん、
なんかいいなと思った
ん
ですよね。
うん、うん
うん、となんだろうな。あそうだって一つでもこの映画で残念なところがあって
はい
はい
僕はおとげさんも触れてましたけど、
うん、
女性の描き方がちょっと残念だなと思ってて。
はい、そうですよね。ちょっと、はい。
なんか、まあ、時代的な問題があるから、うんうん、まあ、しょうがないんですけど、
なるほど。
ちょっとマンスプレーニングってらしいですか。
うんうん、
男が女性に対して説明する。
う
ん、
そう、ね、そう、
そ
う、うん。
その相手にしか、そういう役柄としか出てないから、それもうちょっとなんか、バカみたいな、バカじゃないですけど、
うん、
まあ、知識がない女性みたいな感じで出てきてるから、
う
それはちょっとなっていう、ちょっと古いんじゃないかなっていうのは、
うん、確かにね、うん。
もっとなんか新米の男の弁護士とかでもいいじゃないですか、別にそ
れ。うんうんうん、
弁護士でなくてもいいし。
うん
うん、
そこだけがちょっとなんか見てて、はい、ちょっと残念すぎるだろうっていうのはありましたね。はい、
そうですね。
まあ、あとは、
うん、あれなんですかね、実際の人たちに合わせすぎたんですかね、あそこはね。
ああ、まあまあ、
当時のね。
いや、まあ、なんか、設定、その、なんていうんですか、その、キャラクターの配置がそうであることとはまたちょっと違う問題が僕はあるなとも思っているので、描き方の問題の部分もあると思うから、はいはいはい、まあ、そこはなんかちょっと僕もどう、もう少し違うね、更新したものを見せてほしかったなっていうのはあるかもしれないですね。
で、あともう一つテーマとして、一人司法というか、司法の問題結構あると思うんですけど、
はい。
はい。
最近なんか袴田事件も、
うん。
はい。
出てるじゃないですか。
はい。
はい。
で、なんか、いつからかはちょっと調べてないですけど、
うん。
まあ、とりあえずその戦後、死刑確定囚が逆転に無罪になったの5人いるらしくて、
うん。だ
からそのままほっといたら5人死んでた、殺されてたわけですよ。
はい。
で、本当はその、疑わしきは罰せずっていう、まあ、あるじゃないですか、言葉が。うん、
はい。
だから、犯人が取り逃すよりも、無実な人を国が殺すことの方がめちゃくちゃ悪いわけで。やっぱそこはもっと考えなきゃいけないし、
うん、
それが起きる理由っていうのはやっぱりその、一回その、交流されたら、有罪を認めるまで絶対こう、釈放されないとか、保釈されないとか、
うん、
あと自白がすごい重要視されるとか、
はい
うん、
まあ本当よく言われる人質地方みたいなことがあるわけじゃないですか。
うん うん、
そこは本当もういい加減ちょっと変えてくんないと、
うんうん、
あの、
うん、
他の国からもすごい日本の司法古いって言われてるし、
うんうん
う
ん、
まあこういうそういうところで描かれてるのよかったかなと思うし、
はい、
なんか最近の事件で大河原加工機事件っていうのがあるんですけど、
うん
うん、仏さん聞いたことないですか？
どんなんでしたっけ？
青木治さんが、取材してるんですけど、
うん、はいはい。
まあ、経済安保っていうのが、ちょうど1年ぐらい前に、立法化されたのかな、うん、なんかされたんですね。
うん、うん。
それはだからその、日本で医薬品とか、
うん。
まあ、工業品とかで、
はい。
まあ、その、安全保障に関わるようなものは、ある特定のところから、売ったりしてダメみたいな。
うんうんうん、
だから中国とかロシアとかに売っちゃいけませんよ、
はいはいはい。
そういうの売らないようにさせる代わりに、ちょっと補助金を、うん出しますよ、みたいな。
うんうん、
まあ、政策らしいんですけど。
うん、
でも、お金を出すんですけど、めちゃくちゃ調べるらしいんですね。
うん、
だから前は企業にめちゃめちゃ国が介入するんですけど、はいはいはい、で、その、大河原加工機っていう会社が、
うんうん、
その、噴霧の、乾燥噴霧っていう、機械を売っているところで、
はい
はい、日本の 70% のシェアがあるらしいんですけど、
うんう
ん、そこが、ドイツの子会社の中国、の会社、子会社として中国なのかな、
うん、
大元はドイツなんですけど、
うんうん、
そこになんか機械を売ったらしいんですよ。
うんうん、
そしたら、それがちょっと問題だっていうことで、
はいはい、
3人、その、拘留されちゃって、
うんうんうん、
その幹部が、ね
うん
うん。で、なんか9ヶ月とか、
うんうん、
なんかずっと拘留でもう保釈されないと。
はい、ありましたね。うん、
で、そのうちの一人が胃がんだったらしいんですけど、
そうですね、はいはい、
全く保釈が認められないから、うんうん、結局それ、もう見つかった時は手遅れで、死んじゃったんですけど、
うんうん、
一番問題なのは、その交流してたんですけど、
うん、
起訴、だから、その公判、初公判がある4日前に起訴を取り下げたんですよ。
うん、
だからどうせ勝てないから、
うん、
検察が、その起訴を棄却するっていうか、
はいはい、
取り下げるっていう。
うん、
だから、もともとその、無理筋のものを、
うん、
その、無理やりこう、交流して、
うん、
ずっと捕まえてたっていう。
うんうんうん
だからそれも今回の、まあ、ウィニーの事件にすごい似てるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
はいはい。
最近も別にまだやってるっていうのはあるし。
うん、そうですね。
死者もまあまあ、だから直接的ではないにしろ、
うん、
出てるわけなので。
はい。
まあ本当全く変わんないなっていう、この映画と全く変わんないことが未だに起きているし。
うん。
で、その、日本の 70% のシェアある会社が、その、売上が30億円あったらしいんですけど、昔は。うんこの事件があって20億円に減っちゃったらしいんですよ。
うん、
結局その経済安保とか言いつつ、
はい、
日本の大事なその企業の売り上げを減らしてるわけで、
うん、
もう何なんだろうなっていうか、う
ん。何やってんだよってことですよね。
そう。
うん、
だ結局見せしめのためっぽいんですよね、だからこれも。
うん、
その初め捕まえた時は。
はいはいはい、
で一回そういう動き出すともう、 なんか止められないというか。
間違いを認めることができないってことですね。そうそうそう。
メンツがあるから。
そうそう。
ね。もう全く変わんないことしてんなって
感じですね。そうですね。
僕の感想は、そんな感じです。
はい、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
安くお願いします。
お願いします。
はい。僕も、まあ、この映画は、本当すごく良かったなと思う。すごく良かったですね。うん。うん、で、まず、まあ、僕、ウィニーは、2002年とかが、なんか、この映画の中でも多分、リアルタイムで描かれてたかな。なんか、僕はそんなに記憶がなくて、まだ中学生とかだったので、なんか、そんなものもあったな、ぐらいの感じだったな、記憶の片隅ぐらいだったんですけど、一回ね、2013年に出た、マキシマム・ザ・ホルモンの曲の中で、ストップ・ウィニー・アップロードっていうフレーズがあって、
お
うん、それで一回思い出して以来の二回目の思い出しみたいなぐらいで、
うん、
なんかその、違法アップロードするやつだっけなぐらいの、なんか、知識だったんですけど、うん、で、まあそのぐらいの人でも、この映画見たら、どういうシステムっていうか、そのウィニーというものが、その当時いかに先見性のあるサービスだったのかとか、
うんうん、
まあそれをどのようにその体制側が、まあその開発そのものを否定していったのかとか、
うんうん、
なんかわからないこと何もない作りで、映画としてとにかくその語り口のわかりやすくて素晴らしいなっていう、
うん
うん、その、まあその劇中でちゃんとなんかこれはこういうことですよっていうことを映画の中のシーンとして説明してくれている感じがして、
うんうん、
まあそれこそなんかそのナイフを作った人は、
はい、
ナイフを使う人が罪に問われるわけで、ナイフを作った人は、うん、じゃあ罪に問われるんですかとか、そういうふうに一つ一つちゃんとわかりやすく説明してくれる感じがあって、
うんう
んうん、いや何を伝えようとしてるのかも、なんか何を争っているのかもすごくわかりやすい作り、映画としての語り口がわかりやすくしているなと思って、
うん
まあ、それもすごく良かったですね。で、まあ、この、まあ、さっき、ちょっと、おとけやすさんの話の途中で、少し、話しましたけど、
はい。
まあ、その、新しいものを作ろうとしている金子さんと、まあ、まあ、それを弁護する弁護団側と、
うん、
まあ、それを悪と して裁こうとしている体制側は、まあ、はっきりと善悪の構図があるような、描かれ方になってると思うし、
うん。
まあ、それによって何を伝えようとしてるのかもすごい分かりやすい話になってるなと思ってて、
うんうん、
まあ、なんで金子さんの方が正しいというか、なんだろうな、うん、何も悪くないか、
うんうん、
で、まあ、原告側の主張が、まあ、どれほど無茶苦茶なのかみたいなのも、
うんうん、
まあ、分かりやすい。で、まあ、分かりやすいから、じゃあ、この裁判の持つ意味っていうのを、どういう、その、技術者たちの将来においてもどういう意味があるのかとかも、
うんうんうん
まあ、観客も理解しながら見ることができるし、
うん。
うん、まあ、その、まあ、そう、この、今回の一つの裁判だけじゃなくて、それが象徴する日本社会の歪みとか、
うんうん、
その、体制の、その、本来、社会秩序を守るはずの警察側が作る正しさっていうものが、いかに、なんかその歪んでるかとか、
うん
まあ、そういう、その、総合的な部分まですごく、見える話になってて、で、まあ、さっきマッサーも話してくれましたけど、やっぱり、今も、まあ、この問題は残り続けてるし、まあ、だからこそすごく意味のある作品でもあるかなと思うから、うんまあ、そういう意味でもすごく素晴らしいな、というふうに思いました。
うん
うん、で、まあ、法廷劇としてもすごい見応えのある作品なんですけど、
うん、
まあ、まあ、映画最後まで見たら、わかるんですけど、まあ、無罪になったかどうかのカタルシスとかハッピーエンドが、を目指す話じゃないので、
うん
うん、まあ、というよりは、まあ、最初から何も悪いことをしてない人が、
うん
まあ、かけがえのない時間とか尊厳を奪われる不条理を生み出す体制の、腐敗した体制のあり方を、
うんうん
まあ、映すというか、それを描き出すことが、まあ一つ、目的としてある話だと思っていて、
はい、
まあそれを、際立たせるための裏金問題の描写とかもやっぱり素晴らしかったし、
うん
うん、まあ、すごく既得権益化して市民のために正義がなされない警察の腐敗とかがすごく立体的に描かれてるなっていうふうにも思うし、
うん、
まあ、それが やっぱり最後はウィニー事件の本筋の方にもちゃんとこう皮肉な回答になっていくというか、まあ痛快ななんか回答になっていく構成とかもやっぱうまかったですね。まあそのウィニーの有効性も証明されるし、まあ、その告発における匿名性の必要性とかもわかる描写になるっていうか、まああとは、まあそのやっぱりそのプログラマーが生み出してるものが、その力なき人とか弱い立場の人を守るためにも、のものになるんだよっていうこととかもやっぱりその総合的にわかるから、いいなと思いました。あのシーンがあることが、構成的に。で、あと、僕は結構文系な人間で、プログラマーの考え方とかに触れる部分としても面白かったんですけど、この映画を見ることが、こういうことを考える人なんだとか、なんか、その面白かったんですけど、なんか最初、そのもう本当に最初に、警察が、その、ウィニーを悪用した人が捕まったタイミングで、金子さんも一回拘留されるじゃないですか。で、なんだ、あれ、供述書じゃなくて、なんて言ってましたっけ？なんか、これ書いたら、書いていいからって言われるやつを、なんか、その警察の人が書いた文章をそのまま写してて、で、まあなんか、それを書いてるときに、これ後で訂正できるんですよねって言ったらできるよって言って、で、書いちゃうみたいなのがあって、まあそれってまあ、やっぱり、まあこれが映画だからってのもあるし、まあ普通に見ていたら、ああ、これはまずいって思う場面だと思うんですけど、で、まあそういう意味でもわかりやすい、こう、フラグって感じなんですけど、でも、なんか僕は結構あれは、なんか価値観の違いとしても面白い描写だったなと思ってて、そもそも後から訂正できるかどうかって僕すごいプログラマー的な考え方なんじゃないかって思うところがあっ
なるほどね。
て、まあそのトライアンドエラーして、まあ最初から完璧なその開発なんてないから、
そうですね。
ブラッシュアップして良くしていきましょうよって考え方もそもそもそこにはある気がするし、まああとはまあその利用する人の良心とかを前提にシステムっていうものを信用しないといけないというか、そのものを作るときって。それと、まあ、あとは結論ありきで、その真実とは異なる既成事実を生み出すための制度っていう警察側の、その悪用するというか、なんか都合のいい制度の捉え方の対立。まあ、後々そういうものの対立が描かれていくよっていうこともすごくわかりやすく、なんか象徴的に感じられるやりとりだったなと思ってて、なんかこれはなんかすごくいい。後で考えるとすごく意味があった描写だったかなっていうふうにも思えてよかったなと思いました。で、あと僕がすごく良かったのは、最初の場面で、その東出くん演じる金子さんが、すごく暗い部屋で、ワンルームで、そのパソコンの前で、ウィニー作ろうってなる場面から、やるよって2チャンネルかなんかで書き込んで、こういうの作ってみるわ、みたいなのをやる場面があって、あ、この人は、物理的にはこの孤独な部屋の中で、パソコンっていう窓を通じて世界と接続してる人なんだなっていうのが、なんかファーストシーンで一発で描かれてると思って、それが後でちゃんと窓と星空っていう、こう、現、その、なんだ、その、美術的にもすごく何回も象徴的に描かれていて、なんか、この部屋から世界に、接続しているんだな、この人はこのやり方でっていうのが、すごく実感できる描写。まあ、それも映画的だと思うし、すごく上手だなと思いました。まあ、彼が一番最初に、子供の頃に最初にプログラムの方を立ち読みして、お店で、のパソコンで作ったプログラムっていうのが星空のプログラムっていうのを、まあ、タイトルが出るところもね、こう、星座的な感じで出るし、すごく、象徴的だったかなと思いました。で、まあ、でもなんか、結構僕はこの映画の金子さんはなかなかの社会不適合者だと思ってて
まあ、ちょっとね、そうですよね、
それも
確
すごい面白いんですけど、いやー、それは悪い、まずいよー、みたいな いかにもね、もう状況を悪くするからって思うところとかも、まあ、なんか、結構不安になるけど、ハラハラするけど、なんか好ましく見えるみたいなバランスなんですけど、なんか僕は結構、なんかさっき言ってたファーストシーンもそうなんですけど、やっぱ孤独な人だったし、 なんか、それが、なんか、こんな形じゃない方が良かったにしろ、やっぱ自分のことを理解してくれる人と出会って、うん、なんかコミュニケーションを取り戻していく話のようにも見えるというか、まあ青春映画とまでは言わないですけど、やっぱ仲間を見つけて、
うん、
なんか、その、繋がっていく話でもあるかなと思っていて、うん、そういう意味で弁護団と金子さんの関係性の描き方も僕はすごく良かったなと思いました。まあ、まあ、その、ね、同じ、その、同じ目線で話ができる その、役割としての団、弁護士も良かったし、その、まあやっぱり僕は、その、吹越満がね、素晴らしかったなと思ってて。
いや、本当。
うん。いや、僕はその、なんだろう、なんか、ユーモアがあるっていうことも、
うん、
やっぱり彼の強さの一部として描かれてたと思うし、
はいはいはい、
なんだろうな、僕はその感情的にならないで論理的に話せるっていうのが、
うんうんうん、
弁護士の強さであるし、まあなんか、なんならその人を助ける資質そのものとして描かれてるというか、
うんうん、
その感情的になってもいいことなんてなんもないから、みたいな、
うんうん、
すごく、良かったなと思いましたね。はい、やっぱその一回、その、味方の弁護士の若手の人が、なんか質問の仕方をま、なんかちょっとミスって、それをダン弁護士になんか、なんであんな聞き方したんですかって怒られてるのを見て、うんうんうん、それを全然なんか、その吹越満の、彼は責めないで、アドバイスした上で実践してみせて、
はいはい、
で、ちゃんと望んだ結果を出すみたいな。
はいはい、
あそこすごい痺れたし、
そうですね、
うん、かっこいいって思って、うん、僕の中ではもう吹越満はずっとボディを透明にされるそうになる人なんですけど、の印象だったんですけど、なんかかっこいい役もすごい新鮮だったなと思いましたね。うん、で、まあ、最後になるんですけど、まあ、この映画はやっぱりその、金子さん本人も、なんかその裁判を通じて、ウィニーとは何なのかを、
うん、
まあ、定義していく感じもあるし、
うんうん、
まあ、それって結局自分は何のためにこのプログラムをしているのかということをまあ自覚していくような話でもあると思っていて、
うんうん、
まあ、それが見てる観客にとってもはっきりしていくほどに、まあ、その、やっぱこの能力とか情熱とかを使えないまま、使えない状況にしちゃいけないっていう気持ちにさせられるような話運びだと思うので、うんうん、まあ、そういう意味でやっぱりあのラスト、その、有罪判決が出るところは、すごく重たい場面になっているし、
うん、
なんか映し方としても、その、すごく、なんだろうな、その、技術とかじゃなくて、すごい正面から向き合って、あの、場面は描かれているようなカメラワークとか、
うん、
すごく、あの、ここ大事なとこですっていう感じがするし、
うんうんう
ん、なんか、まあその、あと、その後に、まあ、金子さんは無罪になるんですけど、
うん、
まあそれは、全然救いとか、希望とかじゃなくて、
はいはい、
なんかそこういうなんかポジティブな手触りをラストに託さない描き方にもすごい必然性が感じられた、
うんうん、
感じられる構成だったなと思いました。
うん、
うんうん、まあそのラストにあのテロップというかあの文字で出るんですけど、
うん、
まあ金子さんは無罪が出てから半年ぐらいしかプログラムができなくて、うんうんうん、その後ね病気で亡くなっちゃって、
はい、
まあその技術者として過ごせた時間が、まあ、あまりにも少なかったっていうことが、
うんうん、
まあ、エンドロールの前で示されて、そこから実際の金子さん本人の映像がエンドロールで流れるんですけど、
うんうん、
まあ、それでやっぱりその人柄とかが見えるし、まあ、その人柄が見えると、やっぱ失われた時間の切なさみたいなのをすごく感じるし、
うん、
まあ、あとは、やっぱりこれを繰り返してはいけませんよっていうことが、
うんうん
うん、なんか、すごく、その、真摯なメッセージとして感じられるラストで、
うん、
うん、すごい、あの、重たい余韻が残るけど、すごくいい演出だったな、というふうに、思いました、
うん
うん。はい。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
うん。うん、
なんかありますか、他に。
まあ、僕はその、まず、まあ、この事件について思ったこと、改めて思ったことですけど、
はい。
まあ本当に最初に説明があるようにナイフ作った人にを罪に問えるかっていうところで、
うん、
もう本当にもうそれに、実際本当はそれに尽きるんですよね。
うん、
この話は単純な話で、うん。もう根本的にそこが間違ってるんですけど、
うん、
罪に問うことはできないでしょっていうところで、もうそれで普通話は終わりなんですけどね。
うん。
うん、で、まあ、もちろんその著作権の問題っていうのは、まあ、それはそれで問題に当時ね、なってたわけなんですけど、違法コピーということですよね。
うん。
で、ただ、金子さんはそれを劇中での描かれ方だと、やっぱ問題に思ってたし、それをどうにかしようともしてたし、うん、あの、最後にもね、あの、本人映像でも違法アップロードとかね、しないように、みたいなね、うん、注意喚起もしてましたし、うん、だから、本当は警察がやるべきことは、彼を逮捕しに追い込むとかそういうことじゃなくて、
うん、
まあ、警察も含めて行政ですけど、要は、その現状をどうやって打開すればいいかっていうことを、彼に協力を求めるぐらいのことを、
うん、
をやるのが多分、生産的なことだったわけですね、本当、本来なら、
うん
うん。
彼を、あの、追い詰めることは全然生産的ではなくて、結局。
うん
うん、っていうふうに思ったのと、やっぱり、彼は、まあ、技術者なんで、多分著作権のことももちろん考えてはいましたけど、そこの、まあ、プロとかスペシャリストではなかったんで、結局、まあ、それはそれで、著作権をどうしていくかっていうことについては、うん、その、専門家である法律家だったりとか、著作権をどうやって守っていく。例えば、まあ、要は、もうあの時代には、もうすでにその、デジタルコピーとか、そういう共有っていうのは、簡単にできるようになってた時代なわけですよね。もう今でもそうですけど。
うんうん、
だから、それまでのその著作権とか著作権保護の方法とか、だから、そんなにコピーが簡単にできなかった時代の方法では守れなくなってたし、もうそれ成り立たなくなってた状況で、まあ、その方法を新しく考えるんではなくて、新しく出てきたものを潰すにかかったっていうところがやっぱ問題だったなっていうふうに思いますし、うんまあそこって実は未だにその著作権関連の問題ってなかなか解決はされてないのかなっていうふうにやっぱり思ったりしますけど、
うん、
っていうのをちょっと思ったところありましたね。
うん。
うん。うん、まあそこはもう映画の中でもはっきり描かれてますもんね。
うん。
最初からこれは悪いことじゃないし、
うん、
で、じゃあそれを悪いことにしようとしてる警察は、
うん、
その金子さんに私はこれを作ることで、著作権の秩序を乱そうとしましたって言わせようとするっていう、はい、バカかよ、お前らはって感じだし、でしかも、その、だから、しかもその本人たちは、この状況はもう過渡期だし、一、うん、回壊れてしまったらもう戻らないよっていうことまで予見してて、はいはい、最後、だからもうこの、その一つの、その案件というか、この一件を取り出して、どうこうって話じゃないくなってくるから、その、マジでナンセンスじゃんっていう感じが、うんうん、まあ、最後に YouTube で出てきて、うん、ああ、はい、はい、始まった。
確かに、そうそう。
まあ、そことかもすごいなんか上手というか、
うんうんう
ん、だからなんかいかになんかその短絡的な、なんかものの見方で、
は
い
は
い、なんかそのも、その、本質的に、その、更新されていくもんだから、こっちも、その、うんうん、どんどん新しく対応していかないといけないもんなのに、
うんうん、
その、その単、一つのことだけを取り出してどうこうとか、バカかよっていうことがすごいわかるっていう作りになってて、まあそれが映画の中だけでちゃんとわかるから、すごい素晴らしいなと思いますね。
確かに、
うん。
あの、まあだから、悪い方のね、役で、渡辺一慶の役も良かったですけどね。
うん、
ちょっと彼の情けない感じになっていっていく立場とかもね。
うん
うん
うん、あと、
はい。はい
細かいところですけど、あの、金子さんは、あの、自分のノートパソコンで多分主に使ってたのはシンクパッドっていうのを多分使ってたと思いますけど、
うん。
松さんは使ったことあったりするのかな？
シンクパッド使ったことないですね。
あの、
うん、赤い。
そう。真ん中に、あの、トラックポイントっていうかね、ついてる、あの、特徴的なパソコンなんですけど、あれを愛用してるね、プログラム関係の人は、ね、多かったですね、当時。うん、今も結構いると思うんですけど、だから、あ、これこれってちょっと僕は見た時に思いましたね。うん。
へ
ぇ。あと、まあ、普通にね、家の中にパソコンいっぱい置いてあったりとかね。うんうん、自分で組み立ててるんだろうな、みたいなところでね。
うん、まあ、でもなんか、その、言わなかったけど、東出くんの絵は素晴らしかったですよね。
そうですね、うん。
素晴らしかったです、本当。
なんか、役の存在感とぴったりハマってたし。
そうそうそう。
うん。
ね、僕、なんか東出くんデビューの時はそんな、下手くそだなと思った時もあったんですけど、
うん、
や、最近すごい上手ですよね。
そうそうそう。なんだろうな、なんか僕はすごい、こう、器用とか、うまいとかっていう役者さんっていう印象ではないんですけど、
うん、
彼にしかできない役が僕はあるとは思っていて、
うん、あ、
そこで発揮するものはすごいなと思うんですよね。
うんうん、
あとすごい、こう、異物的な存在感の人だなと思うし、うん、まあ今回もその意味ですごい、ハマってるなと思いましたね。う
ん
う
ん、18キロ増量したんですよね。
ああ、ね。
ああ、なるほど。そうそうそう。確かに少しそんな感じがしますね。
うん。
うん、そうだね。18キロってすごいですね、うん、でもね。
ね確かになんかちょっと薄着になるところで体大きく見える感じですかね。
うんうん、
あと結構三浦貴大も僕は結構役者さんとしては好きな役者さんなんですけど、うんうん、なんか久しぶりにかなり大きい役の映画を見た感じがして。
うん、なるほどね。
うん。よかったなと
思いました。そうですね。役者がみんないいっすよね。
うん。
まあ、他に、なりますか？
はい、僕は大丈夫です。
ですか、
うん、大丈夫です。
じゃあ、ゲンス君は最後なので、何っていうか、はい、今回のパートは最後なんで。
はい。告知を。いつも最後の気持ちでやってますよ、僕は。
いやいやいや、素晴らしい。最後じゃないですか。
もう二度と出れないんじゃないか
という
気持ちを忘れずにやってます。
なわけない。告知をお願いします。
はい。シネマアクティフ本部の方で僕はイラストを描かせてもらっているので、はい、そちらの方の毎月マンスリーシネマトークという映画の課題作を見て感想を話すっていう活動とかが、まあ今はメインでやってて、まあそういう活動してるので、ツイッターアカウントとかシネマアクティフで検索していただいたらホームページが出ると思うので、
はい、
そちらでチェックをお願いします。
はい、
あと東京支部、さんの方では僕はディギンアマゾンプライムビデオの方で、レギュラーの出演をさせてもらってるので、
はい。
外伝と合わせて音源の方もお願いしますという。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい。
じゃあまた他の作品でまた会いましょう。
はい。
はい。
出演ぜひぜひお願いします、
はい。はい。お願いします。
はい。じゃあ今日はウィニーについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。